新約聖書の344ページ、コリント人への手紙第1、12章4節から11節。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中で、すべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。聖書の言葉は以上であります。コリント人への手紙第1の12章のところに入って、12章から新しい話題ですね、この御霊の賜物についてのパウロの教えに私たち耳を傾けておりました。で、この御霊の賜物というのはですね、御霊が与えるものということですから、かなり幅の広いものでありまして、いろいろなものがあります。で、ただですね、このコリント教会の人々は、この御霊の賜物について、ここにもですね、理解の誤解がありまして、特に異言という一つの賜物に、極端に注目してしまっていたようです。で、この異言といいますのは、普通の人にはわからないような、ちょっと特別な言葉を話すということですね。何か我を忘れたような特別な状態になって、特別な言葉を語って祈ったり賛美をしたりすると、そういう意味で非常にこう目立つ賜物と言えます。何かその人がですね、特別に神と親しい関係に近くなっているように見えたり、神の力がその人に宿っているように見えたり、特別に信仰深い霊的な人であるかのように見えてしまうと。そういうこともあって、コリント教会の人々は、こういう異言の賜物に、そちらばかりにちょっとこう目が向いていた、注目してしまっていたようなんですね。そういったことがありますと、ここにですね、高ぶり、あるいは嫉妬や妬み、競争意識というのが入り込んでくる。そういう問題に対して、パウロは御霊の賜物ということを、少し広い視野で、もう一度教えようとしているということですね。で、特に、パウロは1節から3節のところで、そもそもですね、クリスチャンとして皆が普通にしていること、信仰を告白するという、そのこと自体が御霊が与えられなければできない賜物であるということをまず確認していました。そのことを、前回のところで少しこう確認したわけですが、そういうわけでパウロはですね、この異言そのものをいきなり考えるのではなくて、御霊の賜物とは一体どういうものなのか、少し広い視点でこう考えようとしているわけですね。で、ここから私たちも学んでいきたいと思うんですが、4節からのところですね、もう一度見てみたいと思いますが、さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中で、すべての働きをなさいます。このところ非常に面白いところなんですが、ここではですね、賜物は いろいろあります、奉仕もいろいろあります、あるいは働きもいろいろあります、まあ、そういうふうに言っていて、賜物、奉仕、働き、これが非常にまあいろいろある、多様であるということが、まあ、まず確認されています。で、これはなぜこういうことを言っているのかといいますと、コリント教会の人々がですね、本当はいろいろある、賜物のうち、最初にも言いましたように特定の賜物ですね、特に異言に注目してしまっている、注目してしまっていたということがあります。本来教会に与えられている賜物、奉仕、働きというのは、まあ、本当にいろいろ多様なものがあります。しかしこのコリント教会の人々は特定の賜物ですね、特に異言に注目してしまっていた。教会に与えられている賜物、奉仕、働きというのは決して一つではない、あるいは同じものではないですね。どんなに良いもの、これは素晴らしいと思えるものであったとしても、それはですね、教会に与えられている本当に多くの賜物のうちの、まあ、やはり一つであるということですね。ただ私たちはですね、どうしても特定の賜物、あるいは自分が良いと思うものとか、何か 特に目立つものに注目してしまって、まあ、そこばかりに思いを向けて、本当に神様が私たちに与えている多くの賜物のうちの一つである、まあ、それを忘れてしまいがちではないでしょうか。ですからパウロはここで、神が与えてくださっている多くのものがある、多くのもののうちの一つであるということをコリントの人々に思い起こさせようとしています。確認しているわけですね。で、こういう問題はですね、いつでも、あるいは現代でも起こり得るものであります。あるいは私たちの教会でも起こり得るものですね。特定の賜物、特に目立つ働きや奉仕にばかり注目してしまう、まあ、そしてそこから少しずつですね、こう聖書が教えている教会の在り方から離れていってしまう、特に互いに妬んでしまったり、あるいは競争してしまう、あの人の働き、あの人の奉仕が素晴らしいのではないか、ああいうことがもっと教会で行われるべきではないか、何か特に一つのものを取り上げてですね、妬みや競争にこう走ってしまう、そういう問題というのは、本当にいつでも私たちの教会でも起こり得ることだと思います。教会に与えられている賜物、奉仕、働きというのは、本来さまざま、いろいろなものがあります、多様なものがあります。ただこの教会の賜物、奉仕、働きというのは多様なものでありながら決してバラバラではないんですね。バラバラではない。で、パウロはここでこのいろいろといって多様性と同時に、統一性といいますか、一致ということも同時に語っているんですね。決してバラバラではない。どこに一致があるのかと言いますと、ここで繰り返されていることですが、与える方が同じ御霊であるということですね。あるいは使える相手が同じ主である、あるいは同じ神がすべての人の中で働いておられる、そういうふうに言っていまして、この教会の賜物、奉仕、働きはいろいろ多様性があるけれども、でも同時に統一性がある、同じ種に使えるという統一性、あるいは同じ神が働いておられる、同じ御霊が与えるという、そういう一致統一性があると言っています。つまり教会にはですね、神様ご自身に基づく統一性といいますか、一致と 同時に多様性というのが両立しているわけですね。これ非常に大切なところだと思います。神様に基づく一致統一性と、でも同時に現れ方においては非常に多様性があるということですね。でこのことを私たち見失ってしまいますと、やはり特定の賜物ばかりに注目して何かもてはやしたり、あるいは違いばかりに注目して比較したり競争したり、それが進んでいくとですね、分裂や争いさえ引き起こしてしまう、そういう危険があるわけですね。教会の一人一人には聖霊御霊によってイエスは主ですと告白する、そういう賜物が与えられています。しかもそれだけでなく、賜物と奉仕と働きが一人一人に神から与えられている。これはですね、神から与えられているというところが特に大切なところであると思います。私たちが何かですね、自分で獲得するものではないということですね。賜物とか奉仕とか働きというのは自分で獲得するものではない。これを自分で獲得するものであるかのように考えてしまう、これも本当に私たちが陥りがちな過ちであると言えます。自分で獲得した賜物、奉仕、働きであれば、結局はですね、それを私たち自分だけのものにしてしまいます。しかも人によってバラバラであって、そこにはですね、神様に基づく一致がないことになってしまいます。そして結局はですね、それを自分のために、何か自分の利益のために用いようとする、そういう過ちにも陥ってしまうと思います。ですから12章7節を見ていただくと、さらにこういうふうにも言われておりますが、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。一人一人に与えられているこの御霊の現れというのは、いろいろなもの、多様なものであります。ただその現れの源は同じ一人の御霊であるということですね。でこの御霊の現れという表現は、本当にそのことをよく表していると思います。現れとしてはですね、こう多様なもの、いろいろなものがある。しかし元になっているのは同じ御霊であるということですね。しかもそれがですね、皆の益となるためにと言われていまして、一人一人に御霊の賜物が与えられている理由、目的が明らかにされています。それは皆の益となるため、教会全体の益となるためだと言われています。決してですね、一人一人の自分自身の満足とか楽しみとか喜び、自己表現とか自己実現のためではないということですね。でこのこともですね、私たち一人一人の奉仕の在り方、あるいはもっと深く広く考えていきますと、教会との関わり方、そういうことを考えさせるものになると思います。私たちの奉仕、あるいは与えられている賜物は本当に皆の益となっているでしょうか。皆の益というのは教会全体の益、あるいは最終的にはですね、主に、神に仕えるために、神から与えられているものとなっているだろうか、それともですね、特定の個人、あるいは自分自身のために、自分自身の利益になっているだろうか、自分の力で行っていることなのだろうか、私たちはどのように教会と関わっているでしょうか。でこの賜物奉仕、 あるいは教会との関わり方という、そういう言い方を今私はしましたが、これはもちろんですね、何か名前のある分かりやすい奉仕のことだけを言っているわけではないんですね。いわゆるですね、私たちの教会にあるような奉仕分担表、礼拝の司会とか総額とか、あるいは掃除とか、名前のある奉仕というのはですね、ある意味で分かりやすいですね、そういう、働きがある、必要がある、あるいは委員会、何かの委員会の働きであったりですね、そういう、分かりやすい名前のある働きがあります。その一方で、私たち一人一人に与えられている賜物とか奉仕というのは、そういう何か名前のある分かりやすいものだけではないんですね。そもそもですね、一人一人が信仰を告白するというこのこと自体が賜物であります。主を礼拝するということも主に仕える奉仕であります。御言葉を聞き、御言葉に従うことも大切な働きであります。あるいは証しをする働きもあります。あるいは人の話を聞くという、そういう奉仕役割もあります。あるいは互いのために、教会のために祈る働きもあります。他にもですね、もっと挙げればキリがないくらい名前を付けられないような賜物や奉仕、働きがあります。もちろんですね、教会の集会、あるいは直接関わる働き、さまざまな部会、各会の働きもあります。名前があるものはですね、何かその関わり方というのが分かりやすいものではあります。ただですね、教会の働きや奉仕というのは、そういう名前のあるものばかりではないですね。そしてそもそも一人一人と教会との関わり方も、何かですね、名前が付けられるようなものばかりではなくて、もっとですね、多様なものがあります。もっと一人一人の育ってきた背景とか、これまで歩んできた人生とか、そういうことを含めて私たちはこの教会に結び合わされている、教会とこう関わっているわけですね。神様がこの教会に一人一人を呼び集めてくださって、それぞれが育ってきた背景とか持ってきたもの、そういうものをこの教会のものとして一つの体に結び合わせてくださっている。そして神様がこの一人一人を通して、あるいは一人一人にしかできない特別な働きをこの教会として結び合わせることによって何か行おうとしてくださっているわけです。そういう意味でですね、そういう意味で皆さん一人一人と教会の関わり方、つながりそのものがある意味で教会の奉仕であり、賜物であり、働きである、そういうふうに言うことができると思います。神ご自身が私たち一人一人を通して、いや一人一人を通してしかできない特別な働きを行おうとしてくださっている、そういうことがあると思います。私たち一人一人が本当にその御霊によって与えられた賜物を用いて、同じ種に仕え、同じ神が私たちのうちに働いておられるならば、本当にその時私たちの働きというのは本当に皆の益に、教会の益に、そして最終的には神に仕えるものとなるはずではないでしょうか。しかしもし私たちがですね、自分のために、私自身の満足とか利益のために自分の力で働くならば、そこには決して御霊による一致はなく、競争や妬み、争い、あるいはそこから派生するさまざまな問題が生じることになります。私たちの教会の在り方が本当に今どうなっているのか問われるところであると思います。 さらに8節からですが、ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。でパウロはここで具体的な、賜物というのをいくつか、9つ挙げているわけですが、ただここでもですね、パウロが一番言いたいことというのは、それぞれの賜物が一体どういうものかということよりも、賜物の多様性ですね、同じものではない、いろいろな賜物がある、そのことと同時に、同じ御霊が、同じという言葉が繰り返されていますが、同じ御霊による賜物であるということですね。多様性と統一性、この両方をパウロは強調しようとしています。でまたここで名前が挙げられている賜物というのはですね、これで御霊の賜物をすべて網羅するようなものではなくて、コリント教会の人々が関心を持っていたものをですね、あえて挙げているのではないかと思います。でそれぞれの賜物についてはですね、細かいところちょっとよくわからない部分もありますが、初めの知識とかですね、知恵の言葉というのはある程度似たようなものでありまして、教える働きに関わりがあったものと考えられます。その後のですね、信仰の賜物、あるいは癒しの賜物、これ以下のところはですね、ある種の何かこう奇跡的な働きということが関わっているところだと思います。信仰告白そのものが賜物であるということを初めに確認しましたが、この9節で言われているですね、同じ御霊によって信仰という、信仰の賜物が与えられているという、この信仰というのはですね、すべてのクリスチャンが持っているような信仰告白の賜物ではなくて、何か特別な奇跡を行うような特別な信仰という、そういう意味だと考えられます。で、このようにですね、コリント教会の人々は、特別な奇跡的な賜物に強い関心を持っていた。なので、パウロは、そういうふうに、そういう賜物について特に、名前を挙げて触れているという、そういうことだと思います。ただ、パウロの強調点というのはですね、個々の賜物、それ自体についてとか、優劣があるということではなくて、本当にこのいろいろな賜物、多様な賜物が、同じ御霊によって与えられているという、そのところに強調点があると思います。ですから最後に11節で今まで言われていることを同じような言葉で結局まとめていますが、11節ですね。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。これがちょうどまとめになっていますが、教会の一人一人に与えられている賜物は本当にそれぞれ、ね、多様なものであります。しかしそれらすべては同じ唯一の神御霊がお与えになったものである、それゆえの一致統一性があるということですね。また賜物は御心のままに御霊が分け与えてくださるもの、賜物を分け与えてくださるのは御霊ご自身である。ですから賜物というのはですね、何か私たちが自分の努力とか願いによって獲得できるようなものではないということですね。御霊が、神が分け与えてくださるものである。またそれゆえに私たちはそれを自分のものであるかのように自分勝手に用いて良いわけではないと ということですね。御霊は、賜物は御霊ご自身が私たちに分け与えてくださったものだからこそ、私たちはそれをですね、自分のためではなくて教会のために、いや主のために用いていくわけですね。そしてそういう時にこそ、賜物がそれぞれに分け与えられた、意義といいますか、目的、意味、それが本当に明らかにされていくことになります。一人一人に分け与えられている多様な賜物によって、教会全体が本当に益を受けていくことができるのです。私たち一人一人には本当にどのような賜物が与えられているでしょうか。私たちは与えられている賜物にしっかりと目を向けているでしょうか。それともこのコリント教会の人々のように、何か目立つ賜物ですね、特定の賜物にばかり注目してしまって、あるいは人と比較して嘆いたり競ったりしている、そういうことはないでしょうか。私たち人間に注目してしまいますと、簡単にですね、比較とか競争に陥ってしまいます。しかしここでパウロが語っていますように、一人一人に同じ御霊によってさまざまな賜物が分け与えられている、同じ御霊によって主からいただいた賜物を主に仕えるために用いているか、同じ御霊、同じ主、同じ神が私たちの間に働いている。もし私たちが人間、私たち自身注目するのではなくて、私たちに賜物を与え、私たちが使えるべき相手、あるいは私たちのうちに働いておられるこの神ご自身ですね、そちらの方に目を向けていくならば、この同じ種による統一性、一致、そこに目を向けていくことができると思います。そしてその時、本当に私たちは主によりよく仕えることになりますし、互いに仕え合うことができるのではないでしょうか。同じ御霊によるさまざまな賜物をふさわしく用いて主に仕える、そして互いに仕える、そして教会全体に益を与える、そのような歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉をもって私たちを教え、励ましてくださることをありがとうございます。同じ御霊によって本当に私たちにさまざまな賜物が与えられています。また奉仕の働きもさまざまですが、私たち同じ種に使えようとしております。同じ神が私たちのうちに働いてくださって、多くの働きがあることを覚えています。どうぞ私たちが人に注目するのではなくて、同じ種ご自身に思いを向けていくことができますように、そしてそのようにして本当に一人一人を呼び集めてくださって、群れとしてくださっているあなたに思いを向けて、あなたに仕えていく中で、皆の益となるように、教会全体の益となることができますように導いてください。特定の賜物に注目してしまって競ってしまったり競争したり嫉妬する、そのような危険からどうぞ私たちをお守りくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。